どうも宮地です。12月20日ということで、もうそろそろね、今年も終わってしまいますけれども、冬に近づくにつれてあの季節がやってきたんですよ。我が家にもサイナスリンスの季節が最近ほらインフルエンザ予防とかさ、風邪予防とかで CM もよく見るようになったなって体感なんですけど、私はあれね、ボタルもちゃんとこう綺麗にしなきゃいけないから、ずっと使ってたやつをちょっと捨てて、で新しいのを買ったんですけど、あのサイナスリンスって専用のスタンドがあるんですよ。そう、あれをね買ったの。今まであのボトルを、まあ、立てて、でノズルのところもまあなんかこうちょっと横にしてタオルの上とかに置いて乾かしてたんですけど、すごいの、あのスタンド。ボトルはこうちゃんと水が下から出るように反対向きにこう立てられる、そのノズルみたいなのついてて、で鼻にこう水を送るノズルは垂直に刺さるようなこのフックみたいなのついてて、それがね一体になって、しかも下には引き出しみたいなのがあって、そこにあのサイナスリンスの入れるあの粉末をバサッと収納できるみたいな、かなり便利なスタンドを買ってからですね、この冬はとっても快適なサイナスリンスライフを送っているということを皆さんにお伝えしたいなと思ってるので、ぜひサイナスリンスユーザーはあのスタンドも買った方がいいと思います。ちゃんと綺麗に乾きますんで。あれこうお風呂場にね、お風呂場にっていうかその洗面所に置いてるんですけど、あれ見るたびに、あ、いいなって思うね綺麗に収納できてるなって思って、いい気持ちになりますね。買ってくださいという話はどうでもいいんです。今日はもうあの方が来てくださってますからね、早めにタイトルコールに行きたいと思います。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど、さあということで今回はゲストをお迎えいたしました。料理家管理栄養士の長谷川あかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。嬉しい、
会いたかったです。
本当ですか。いやー、それにな
んかアイドルに会うような気持ち、
いや
なんかすごい一ファンとして、わあ本物だみたいな
嬉しいです。で
まさかとてもお忙しいと思うので、
本
を受けていただいて本当にありがとうございま す。
私さっきテンション上がってご本人にお伝えしちゃったんですけど、ショートカットにするときに、
はい、
勝手にインスタグラムとか出演されてる番組とかのスクリーンショットを撮って、はあ、美容師さんに見せて同じ髪型にしてもらった大学生の時に、はい、してもらっておりました。
本当ってさっき聞いた、
はい、
マジか、そんなもう光栄なことがあっていいのかと思います。はい、いや嬉しいです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうだってなんだろう、あかりさん、なんか数ヶ月くらい前からどんどんこう SNS でブワーってバズって、もともとねいろいろこう有名な方だったと思いますけど、そのこう勢いが加速度的にこの数ヶ月はすごく増したような気がして、恥ずかしながら私もそのにわかのうちの一人なので、
はい、
あれなんですけど、もう今とにかくこう時間さえあればあかりさんのレシピでこう料理を作ってっていう日々を送ってまして、
ありがとうございます。
酒蒸しハンバーグから始まり、
はい、
あとそうサンマの酒蒸しもやりましたし、
嬉しいです。
あと豆腐小松菜ご飯、
はいはい、
あとしらすのご飯とか、うん、あと春巻きとかもいろいろ作りました、はい、クリームチーズキャベツ春巻き、
あ
れめっちゃ美味しかったです。
嬉しい。私も結構あれかなり自分のレシピの中でもリピートしてる方です。
か春巻きって作るのすごいハードル高い感じあるじゃないですか、うん、巻かなきゃいけないし、うん、具作んなきゃいけないし、でもなんかそこら辺にあるものでぐちゃぐちゃって混ぜて、
そうですね、
なんかくるくるって巻いたらあこんな簡単なんだと思って、
そうなんですよ。
なんかそういうことをこうあかりさんに教えてもらい、日々こう新たな可能性と出会ってる感じがして、
ありがとうございます。いや
本当にな
んか最初ポッドキャストで多分サンマの酒蒸しかなんかお話ししてくださって、
そう、一番最初はそうですね、うん、それこそサンマが出始めの時期にどうやって食べたら美味しいかなみたいな、はいはい、こう SNS 見てたら、うんうん、あかりさんのレシピで酒蒸しって出てきて、はい、サンマを酒蒸しみたいな、
嬉しい、
ね、焼くとすごく匂い がね、部屋中に充満するじゃないですか。そうですね。はい、まあ、そういう悩みもありつつ、はこれは新しい調理法だと思って試して、
そのインスタにあのメンションもいただいて、
あ、そう、ごめんなさい、なんかそう、いいのかな、いいのかなって思いつつ
めちゃくちゃテンション上がっちゃってポッドキャストでも話してくださってると思って、
ありがとうございます、すごい嬉しい、
ありがたい、なんかごめんなさい、なんかニヤニヤして、
いやいやなんか恥ずかしい、ね、本当にアイドルと合ってる気持ちなんですけど、あの酒蒸しハンバーグ作った時に、うん、まあ、夫と2人でって食べてたんですけど、はい、これまで食べたハンバーグの中で一番美味しいって言われて、うん、なんか嬉しいんだけどなんかどっか複雑みたいな
確かに、なんかそれはでも手を動かして作ってらっしゃるのは宮地さんだから、
そうですね、
うん、全然複雑ではない、
そうか、
はい
はい、これまでのでもハンバーグの概念をこう覆してくる感じが
嬉しいです、
やっぱすごいなみたいな、料理の魔術師みたいな、
いやーそんな、
なんか
ありがとう、
本当にすごいなと思ってて、今日はお話できるのとても楽しみにしておりました。
いやいや、ありがとうございます、私もちょっと今ドキドキしてます、
いやいやいや、
いろいろ
話できて、そんな相手じゃないんで、
いやいや、
気楽にやってください、ぜひお願いします。じゃあ、はい、聞いてる方の中にあかりさんが知らない方いないと思うんですけど、
いやいや、
改めてプロフィールをご紹介したいと思います。
ありがとうございます。
1996年埼玉県生まれです。10歳から20歳まで子役タレントとして活動し、 NHK の天才テレビくんはじめ様々な番組に出演されてきました。芸能界引退後に大学へ進学し、管理栄養士の資格を取得。SNS で始めたレシピ投稿が大反響となり、 SNS 総フォロワー数は現在110万人超えとなっています。うん、また今年の8月には初の冠ポッドキャスト番組、長谷川あかりのシャニカマでごめんなさい、そして YouTube もスタートされました。さらに昨日12月19日には新刊のせご飯とかけご飯、時間がない日、気力がない日のお助けレシピが発売されるなど、さまざまな媒体でシンプルで豊かな令和の家庭料理と生活について発信をされていますということで、すごい多彩な経歴をお持ちでいらっしゃるということですけれども、もともとだってテンテレの、ね、
はい、そうなんです、
メンバーだったんですよね。
天才テレビくんで、小学校6年生から中学2年生まで3年間やってました。
もう学校のアイドルだったんじゃないですか、人気者になりますよね。
これ難しい、なんか言い方めちゃくちゃ難しいんですけど、
は
あ、結構そのもちょっと難しいな、もともと結構スター目ではあったんですよそのそのなんて言ったらいいんだろう、その学校の
なるほどね、
そうクラスの
素質があったというか、
そうですね、うん、なんかこうクラスでもなんか結構ワイワイするタイプの人間だったんで、
はいはいはいはい、
逆にそのテンテレに出ましたってなっても、あ、出てんだぐらいで結構終わっちゃったというか、
あ、まあまあ、あかりならあり得るかみたいな、みんな、
まあ、そう言ってくれてたらありがたいですけど、
やっぱりそういうこうなんていうのかな、自分のいわば なんていうんですか、ごめんなさい、目立ちたがり屋みたいな、
はいはい、
性格ってこと、
そう、多分どっちかというとそうだったと思います。なんかもともとそのダンスを習っていて、
あ、はいはい、
でそのダンサーになりたくて、
うん、
それであのエイベックスのオーディションを受けて、
あ、最初ダンサーで、
そうなんですよ、
あ、そういうことなんですね、うん、
でそのエイベックスのオーディションを受けてる時に、そのエイベックスからその天才テレビくんにのオーディションにこう子役の書類を送るんですけど、
う
ん、その一つの事務所から出せるオーディションのこう用紙の枚数って決まってて、
あ、そうなんだ、
そうで決まってるんだけど、なんか例えば何枚か出せるってなった時に子役の人数が足りてないみたいな、
あ、逆にですか、
そうですそうです、エベックスに当時所属してる子供がそんなにいなくて、それもったいないからって言って、そのエベックスのオーディションにまだ受かってもない何人か呼ばれて
、
テンテレのオーディション受けてきてくれないって言われて
数合わせ
で仮所属みたいな感じ でオーディション受けたらなんか受かってたみたいな、
すごい
ですよ、
スターになるべくして、
いやいやいやいや、全然全然だからなんか気づいたら、なんかダンスやってるのは多分クラスの子たちもみんな知ってたけど、
うん、
でまあ多分声が大きいなとかみんな思ってたかもしれないけど、なんかこう子役をずっとやってたとかではなかったんで、
うん、
テレビ出るんだ、みたいな感じでは
ありましたけど、ね、そうなんです。じゃあ最初ダンスがあって、 うっかりっていうか、たまたまテンテレメンバーになって子役とかタレントさんの活動を始めたっていう、へ
ー、あんまでもそれで言うと本当にチヤホヤを全くしてもらわなくて、なんかこうテンテレの立ち位置も なんかとにかく声張って地方にロケに行くみたいな感じだったので本当にだからなんか
体当たり担当みたいな、
あ、そうですそうです、新企画とりあえず長谷川あかりが行ってくださいみたいな感じだったから、なんかそのそれで言うと当時だとそのフルーツジッパーの鎮西鈴香ちゃんとかはもう新人で入ってきた時からもうすごい可愛いから、もうなんかもう看板娘みたい なんかそういう感じの子もいれば、
なんかそういう感じだった記憶あるな、うん、なんかギリギリちょっと世代が多分一世代私の方が上で、うんうんうん、リアルタイムで見た記憶は私の中には今のところないんですよ、はい、なんかウエンツさんとか、なんか当時はバンドとかやってた記憶があって、あ、
そうですね、そうそう、歌がうまい子は歌をたくさん歌わせてもらってかっちょいいだからめっちゃ人気出るんですけど、
はいはいはい、
でだからその可愛くてテンテレでやる舞台みたいなのがあるんですけど、だから鈴鹿とかはそういう舞台とかやったりして、でもあの子はすっごい可愛くて看板娘なのに、根がこう関西人だから一発ギャグとかも自主的にやるんですよだから奪わないで奪わないでみたいな、
こう私のポジションだからみたいな
その枠で必死に生きてるんだ俺はと思いながらなんかやってました。
へえ、じゃあもういろんなとこ行かれてたんですね。
そうですね、割といろいろ地方には子供だから行ってましたね。
かじゃあそうやって、まあ、芸能キャリアがスタートして、うん、その後はいろんなとどういう活動をされてたんですか。
その後は中2で卒業して中3になって、まあちょっと全くその勉強がもうちんぷんかんぷんだったんで、うん、1回あのどの高校に行くにせよ1回勉強しなきゃって言って中3であの勉強して、うん、で高校受験して、うん、で高校がその芸能コースみたいなのがあるとこに入っちゃった、入っちゃったというか入ってたら、うん、でよし仕事するぞと思ってオーディション受けたら全く受からなくて、でそれで結構高校生はなんか暗黒期というか、
そうなんですか、うん、
なんかメンタルガッと落ちちゃって、うん、でその頃に結構レシピ本とかにハマりだして、
へー、うん、料理との出会いは高校生だったんですね。
高校生の時ですね。
あ、なるほど、うん、でもその後高校時代抜けてからもしばらく芸能活動されてた感じですよね。
高校の時に、まあ、オーディション受からないでちょっとこう落ちまくってたから結構自己肯定感みたいなのがすごい下がっちゃって、でこうご飯も喉通らないみたいな時期にそのレシピ本を見てたら、うん、なんか久しぶりにお腹が空いたみたいな感覚が戻ってきて、でなんか料理を作って食べるっていうのを繰り返していくうちに、うんうん、なんかちょっと自分に自信が取り戻せるようになって、で、まあ、高校卒業して、まあ、そこからは割とこう、うん、舞台のお仕事とか、うん、なんか映画のなんかちょっとした端っこにいる生徒の子とか、うんうん、なんかそんなぐらいですけど、まあ、ギリギリ生活していけるかなしていけないかなぐらいのなんかもう本当に必死でやってました。
はあ、うん、その頃はこう一番どういうことが楽しかったですか。
でもやっぱ料理はその頃はもう完全に趣味というか、うんうん、あの家事ではない、なんかやってもやんなくてもよかったんで、うんうん、なんか実家暮らしで、
あ、そうか、
そうですそうです、だから生活のための料理ではなく本当に
自分の趣味の、
そうですそうです、うんうん、レシピ本見てレシピ通りに作ってで誰かに食べてもらうっていう一連の流れはすごい楽しくて、うん、なんであのばらまいてましたねご飯、
あ、あの食べさせやみたいな、
あ、そうですそうです、とにかくあの作りたいレシピが多すぎて、
あ、
胃袋が追いつかない
んですよ、一人じゃ消費しきれないみたいな
で、やっぱ実家家族でも間に合わないぐらい作りたい料理がたくさんあったんで、とにかくお腹空いてそうな友達とかお腹が空いてるやつがいるっていう情報を聞きつけたら
食べないっつって、
そうですそうです、もう持ってくよとか言って持ってったりとかして、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ、
は
あ
は
あ、なんかやってましたねウーバーイーツみたいな、
まあ、なんかありがたいですよね、でも友達としては、ね、ああやったみたいな、
うん、やってました。
そこから大学でしたっけ、はい、最初短大に行かれたんですよ、
はい、あの高校卒業して大学行かずにその芸能活動をしていて、うんうん、で20歳の時にそう婚約するって話がいきなり出てきて、
そうか、そうなんですよ、ご結婚結構早かったんですよね。
早かったんですよ、22で結婚したん で婚約が21になる直前とか で、
うん、
でその婚約のタイミングでなんかこう私がそのいきなり始まった子役っていうキャリアから、
うん、
でも自分で親にも私は芸能活動したいって自分で言って納得してもらって始めちゃったことだから、 こう今更自分から降りられないみたいな。
なるほど。
勝手にプレッシャーかけて。
タイミング難しいですよね。なんかどこで線引けばいいんだろうみたいな。
そう本当難しくて、で周りもなんか芸能活動してる友達しかいなかったんで、
そうかそうか、
なんか諦めたとかって思う、誰も思わないけど、なんか思われるのがすごい嫌だなっていうのがなんか自分のプライド的にあった中で、婚約って話が出た時に、
うんうん、
なんかライフステージ変わるタイミングで仕事辞めるのは自然じゃないみたいな、
なんか言い訳になんだみたいな、
これなんかいけるかもと思って、でそれでこう潔く辞める決心がついて、
そうだったんです
。でこうだからまあやりたいと思ってやってたし頑張ってたけど、まあ、実際はこうその叱るべき、だからもうちょっと大人になったタイミングで、は
い、
きっと将来の夢とか見直すべきだったんだと思うんですけど、
いやいやいや、
それちょっとやっぱ正常の判断ができなかったんで、
いやいやいや、
まあ、ちょっとこのタイミングでやめちゃえと思って、
うん、
でそれで結婚と同時にやめて、
芸能活動、まあ、
そうですそうです、うん、とはいえそれまで特に他のことやってこなかったんで、
うんうん、
結構これからと人生長いぞと思って
何しよう、
そう急にと思ってたタイミングで、その夫がまだあかりちゃん若いからなんか短大とか大学とかなんか行ってみたらみたいなことを、
えめっちゃ素敵じゃないですか、
そ
う、
で、あ、まあ、確かにと思って、でそれでこう、まあ、とはいえ急になんかリベラルアーツみたいなことを急にって言われても、ちょっと私も緊張しちゃうし、うんうん、なんかやり遂げられる自信がなかったんでまあちょっと視覚的なものが取れて、うんうんうん、なんかこう目標が分かりやすい方がいいなと思って、
はいはいはい、
で短大ないしこう大学で取れる料理系のなんかジャンルの勉強って何なんだろうと思ったら、うん、栄養士とか管理栄養士っていうのがあったから、
うん、
あ、じゃあちょっとカリキュラム的にこれかもと思って、なんでまず最初はなんか大学に行きたい短大に行きたいっていうのがまず頭にあって、
はあは
あ、そこからこう
後付けで、
そうですそうです、
その中で何かこう自分の人生ここまで近かったかなみたいなところで出てきたのが料理っていうか栄養っていうか、
へー、 でもただとはいえそれでもやっぱり自信、4年間生ききる自信がなかったんで、うん、最初短大受験して短大入って、で2年間勉強した結果、うん、ちょっと2年じゃ全然足りないなと思って、
あ結局
それで結局編入して、で4大の方行って、
あ編入したんですね、
はい、
それでトータル4年間、
はい、って管理をして
て、へー楽しかったですかその時期は。
めっちゃ楽しかったですね、うんうん、やっぱこう私暗記がめちゃくちゃ好きなんですよ。
え羨ましい、すごいパッて見たら覚えられるタイプですか。なんか いるじゃないですか、よくなんていうの、画像記録みたいな、はいはい、パッて見たらそのまま覚えるみたいな、
というよりはなんかこう暗記、なんかあの学校のテストって、まあ、もちろんこの全然違 こう方程式解いてとかもありますし、レポート書いてとか全然また変わりますけど、うん、まあこう国家試験とかの話ですけど、
うんうん、
こう答えが書いてあってこれを丸暗記して書いたらめっちゃ褒められるってすごくないですか。構造が単純すぎて、
まあ、まあもちろんそれはそうなんですけど、覚えられればの話だから
でもなんか努力すべきことが明確で、それを確実にやればめちゃくちゃ褒められるっていう、こんなこんなラッキーなこと社会出たらないぞと思って、
シンプルな心理ですね。
そうなんですよ。でやっぱりその芸能活動やってた時になんか答えのなさにすごい、
そこと対比するのかな、るほど、
そう結構しんどさを感じてて、
だってなんか、まあ、社会出ても、ね、人によっては間違ってるって思ってることも違う人にとっては正解みたいな世界ですもんね。どこにも答えないみたいな、
それがすごい辛かったんで、その暗記はすごい明快というか、
なるほど、
これを頑張れって言われて、はいっつってめっちゃ覚えて、書いたら褒められるって
最高ラッキ
ー最高みたいな
そういうことだった。
そうですそうです、でも楽しくてしょうがない、
じゃあもうでもそれはもう才能があったっていうか、
いやいやいや、
なんかそう叱るべくしてそうなったっていう感じなんでしょうね。
いやいや、でもやっぱなんか4歳ぐらい下の子と学校通うんで、
う
ん、
そうか、
そうです、結構それはもう面白かったですね、うん、なんかあの気使ってくれてるのかな、なんか夏メロ歌いますとか言ってカラオケで
やばい、じゃあその年代でそういう気遣い発生しちゃうんですなんか30代40代の先輩に対して発動するやつなんじゃん、
なんか夏メロ歌いますとか言って ありがとうとか言ってあの結構あの気分上々とか歌ってくれて、
やばい一応夏メロなんだそれみたいな
結構ど真ん中だけどみたいな、でそれでなんかあの当時その年下の子たちがなんか磯丸水産ってあの居酒屋あるじゃないですか、
はいはい、24時間やってる、
そうそうそう、うんうん、なんかあれにかけてなんか何でもなんかおつ丸水産とか有丸水産とか言ってる、
ね、
そう時期があって、うんうん、やっぱりその気分上々その歌ってくれたから
うん、うん、
お気分上々知ってんだと思って、そのミヒマル GT さんじゃないですか、
はいはい、
だから私がなんかアリマル GT とか言ってなんかオツマル GT とか言ってたんですけど、全然なんか私1ヶ月ぐらい言ってたのに全然伝わってなかったっていうのが1ヶ月後にその、ね、その GT って何ですかみたいな言われて、いやいや
ミヒマル
GT じゃんって気分上々歌ってたじゃんみたいな、ミヒマル GT はちょっと分かんなかったんだけど、
そうなんだ、
気分上々知ってるみたいな、そうですそうです1ヶ月間ずっと恥かいてるって。
カリさん何言ってるんだろうみたいな。
そうそう、
何 GT って。
ってなんだろうみたいな。
何かなみたいな。
そう、それは結構あった。
面白い。なるほど、
はい、
そうやってこう勉強して、でその後卒業してからはどういう感じの時期を過ごしてたんですか。
うん、卒業してからはなんかね、こう短大からその四大に編入した時にちょうどそれがコロナの時期だったんですよ、うん、
あえそんな最近なんすか。
そう
え
そうコロナの
時ね、すごいなんかもっと前の気持ちで話聞いててめちゃめちゃ最近でびっくりした
。でなんで、3,4 年生はほぼ学校に行けなかったんですよ。
うわーそういう時期か。
リモート授業 でそれでなんかこう家にこもる時間も長くなって、うん、でこうで本当に暗記大好きだったから、その短大2年間の勉強で、うん、全然やんなくていいって言われてる範囲までやってたからその国家試験の模擬テストというかこう模擬試験とかを大学3年生のど頭に受けて、もう全然合格ラインだったんですね。
そうだからもう残り1年余して、そうそうそう、
うん、だからそんなに、そうだからこの大学生活めちゃくちゃ勉強しないと国家試験が不安ということもなかったし、うん、こう将来のことちゃんと考えると思ってた時にこうなんか自分と向き合う時間がすごい続いたんで、でまあなんかやりたいこととできることと、まあ、興味あることと、
うん、
あと自分がなんか一番文句があるところが、
うんうん、
そのこう家庭料理のなんかレシピをアップデートしたいみたいなことがすごく頭に浮かんできて、とかあとはその栄養学って思ったよりすごく面白おかしい学問ではないから
ではない、うん、
そう例えば今私顔にニキビできたんですけど、うん、なんかこのニキビができた時の肌にいい食事教えてくださいって言われても、うん、その答えられないんですよ。
やっぱこうそうなんだ、なんかビタミンを取ってなんかすごいこういうオレンジをいっぱい食べましょうみたいなことじゃないんです
よ。あそうそうそうなんですけど、うんうん、なんかこう薬じゃないから
あ
言い方が難しいというか、
構成はないよっていう、
そうですそうです、うんうん、だからこう勉強する前とかだったらこうなんとなく知った知識で、うん、あビタミン C 取れば治るよとかって多分気軽に言えたけど、うんうん、4年間やっちゃうと、
うんうん、
そ食事ってそういうことじゃないっていう、
こ
う薬ではないっていう、だから体にいいとされる食生活をまんべんなくバランスよく継続することが大事としかやっぱり言えない。
そうっすよね、うん、分かっちゃいるけどなんか頼ってしまうみたいなね、即効性を食事に求めちゃうみたいな、ね、
そうそう
ところありますよね。
そうなのでなんか正しい知識を正しく伝えるためには、うん、でこの要はバランスみたいな話をするときに、うん、なんかすっごい美人のめちゃくちゃ影響力のあるインフルエンサーの方が、うん、こうこれ食べたら何かが治りますって言い切る方だとして、
うん、
私太刀打ちできないなと思って、
う
ん、
そうかか知ってるからこそ言えないから、うん、知らないからこそ言えちゃうしみたいな、
うん、なんかせっかく4年間学んできたことを何か伝えたいと思うのであれば、うん、自分が影響力持たないといけないなみたいなこともあり、
お
料理家という仕事をやってみたいみたいな。
へーなるほど、 そこでじゃあ今の料理家長谷川あかりが生まれたという。
でなんで大学4年生の夏に師匠の有賀香織先生っていうスープ
魚、うんうん、の、
はい、方がアシスタント募集してる投稿を見つけて、でそれでもう私はその料理家として、まあ、自分も高校生の時に救われてきたレシピ本だったりレシピ雑誌とか、
うん、
料理のこうメディアに出る仕事にすごい興味があったから、うん、アシスタントを絶対にしたいと思ってる中でのその募集だったから、うん、それにこうバッと応募して、で秋ぐらいからお手伝いしながら、まあ、国家試験も受けて、でそれ大学無事卒業みたいな、
うんうん、そうかもう在学中にアシスタントされてたんです
ね。そうですね、
でもなんかこうあかりさんのレシピってこうなんだろう、不必要なものを削ぎ落として、うん、すごくシンプルにシンプルにしてるイメージがあって、うん、そういうところは有賀さんから学んだ部分だったりするんですか。
あそうですね、やっぱり有賀先生のスープの作り方とか味のこう組み立て方とかを間近で見て聞かせてもらって、うん、でもちろんレシピも もともと好きでしたけど、うん、なんかやっぱりあ思ってるより食材の味に頼ってもいいかもとか、
うん、
あとはその有賀先生のこう持つなんて言うんでしょう、ただ美味しいレシピとしてレシピをこう発信するだけじゃなくて、うん、そのレシピによってどういう感情になるかとか、どういう生活が後ろにあるかとか、なんかその生活の中の料理っていうものと、うん、有賀先生が理想としている多分その家庭料理の、
うん
うん、スタイル、
うん
のこう思想がなんかレシピにこうギュッと集約されていて、うん、それが媒体になってるみたいな、
なるほどね、
伝え方がすごく有賀先生の特徴的なところだと思っていて、うん、なんかそれをこう体現、私もこう有賀先生みたいにレシピの中にこう、うん、思想って言うとちょっと大げさですけど、うん、レシピを媒体として伝えるためにはどういう動き方をしたらいいんだろうとかはすごく勉強させてもらいました。だし、あと単純にシンプルにこう撮影の手順とかも、
うんうん、
あこうやって撮影するんだとか、
なるほど、はい、でも確かになんかあかりさんのレシピもなんかなんていうのかな、作ってる時にこう自分がちょっと好きになる瞬間あるっていうか、なんかあとてもこう食材に向き合っているみたいななんか丁寧に暮らしている感じみたいな、は
い
は
い、ありがたいです。
でもそれがすごいなんか丁寧ってすごい工程が多くてちょっとずつちょっとずつなんかめんどくさいけど組み立てるみたいなイメージがあったのが、はい、こんなに工程を省いてもきちんとした味になって、うん、なんかそれが満足感につながって自分の自己肯定感つながるんだって結構衝撃で、
でもなんかそれもだから結局高校生の時に私が全く同じような気持ちで救われてきたというか、こう、まあ、私がこうハマった料理はもっとすっごいめんどくさいのをわざわざ選んで、
うんうん、
あのもうなんか3日4日かかる煮込み料理とかを、まあ、趣味だからと、
豚骨ラーメン
で本当にそんな感じの、 あのものを作ってたので、まあなんかその丁寧に料理をするという か、 そのなんか食材と向き合うことでなんか自分の心がちょっと現れていく感じとか、うん、なんか私でもこんな味が作り出せるんだということによって生まれる自己効力感とか、なんかそういう料理で削られてきたものがすごく埋まっていって救われるみたいなことを高校生の時に体験したものそのものは残しながら、こう忙しい生活の中の家庭料理とこれを両立させたいみたいなところがそもそもの私はレシピを作る人になりたいっていうスタートだったので。
なるほど。
そうだからなんか
ね、忙しくて時間ないとジャジャって肉炒めてブワーって食べるみたいなのも、はい、まあいいんですけど、うん、なんかちょっとそういうこうシンプルで美味しい、うん、体がなんかホッとするものを食べたいみたいな時に、うん、やっぱ一番あかりさんのレシピはなんかいいっていうか、うん、マッチする感じがします。
ありがたい。
いやいやすごい、なんかもうめちゃくちゃなんか作ってるからいろいろ伝えたいことあるんですけど、
でも本当にその感想がでも一番本当にありがたいです。なんか私結局レシピに一番求めてるのは救いなので、
ま
あ、それは自分が本当にかなり作ってもらったっていうところで、だから美味しいとか美味しくないとか簡単とか簡単じゃないとかじゃなくて、いかに自分がすごい人間だと思えるかみたいな、
うん、分かる、
かなりド頭に来てる
ので天才みたいな、美味しいみたいな、何これみたいな、
それかあんまなんかそういうねこう目的でレシピ作るってことはない、うん、そこは割となんか特徴に今なってるのかなとは思います。
うん、あのレシピをこう考えるときにどういうところからこの食材とこの食材を組み合わせようみたいな発想に至るんですか？
どうですかね。でも
なんかそこみたいなあるじゃないですか、はいはい、さっき言ったその豆腐小松菜しらすご飯とか、うん、これとこれみたいな、
はい、
なんか全然結びつかないっていうか、まず自分だと思いつかない組み合わせが多い気がするんですけど、
はいはい、でもあんまりだから料理をこうしながらレシピを作るスタイルだと、
うんうん、
結局なんだかんだ自分が安心できる、失敗したくないから、
うん、
安心できる手順とか安心できる材料の組み合わせで多分試作始まっちゃうんですけど、うん、私の場合はなんかとにかく料理が好きというよりは味のことを考えてる時間が好きなので、
あ
だから料理ねそんな好きじゃないんですよ私。
いやいやいやいや本当に嘘でしょ
だから結局レシピが好きなので、
あ
こうワクワクするレシピとか、だからそれ外食も一緒で
建築家みたいな感じなのかな、なんか分かんないけど設計図引いてる方が好きみたいな、はい、
そうですそうです、だから結局全然だからこう、うん、 材料決めてこんな味になったら嬉しいなとか、こんな料理があったら嬉しいなとか、こんな見た目でこんな味でこれとこれでこれができたら嬉しいなみたいなことを考えてる時間と、それをレシピに起こすのがすごい好きだから、コンセプトが決まって私の頭の中の味が決まって、うん、見た目がなんとなく想像ついたら、うん、結構もうそっから先の試作は本当に誰かにお願いしたい、いいぐらい私の中ではもう完成そう、もう頭の中で完成すると、それでもうときめきが止まらなくて、どんな味がするんだろうの状態が一番幸せじゃないですか。
そうなんだなんかそれを食べた瞬間が幸せなんじゃないかみたいな。
ですか。結構でも私それこそ行きたいお店の料理とか美味しそうって思ったまま2年ぐらい寝かせてるこの時間とかも好きなんです
。ド M みたいな感じのことを言ってる
いやでも食べたら食べ終わっちゃうじゃないですか。
なるほどね、うん、そうか。でも期待値がどんどん上がってる状態がすごい胸躍るって感じなんです。
そうなんだから、モッチュリンとかも、だからモッチュリンはただシンプルに手に入んなかったですけど、うんうんうん、これどんな味すんのとかって考えてる時間が私結構割とピークというか、
へ、
食べたら分かっちゃうんで。
なるほどね。
そう、何これみたいな、そう、常にそのワクワクをなんかドキドキするものをなんか求めてるけど、まあ、とはいえ生活の料理だからあんまドキドキしまくってても成り立たないんで、うん、あのかつ私はそのシェフではないので、
うん、
シェフだったら多分そのドキドキの料理をさらにすごい技術と食材で超ミラクルな一皿にしちゃうんだと思うんですけど、うん、私はそのこうやっぱり家庭料理の技術の範囲を出ないんで、
うん、
このドキドキのこう外側だけバッチバチにイメージして、わー素敵って思ってそれを1年ぐらい寝かせて、久しぶりにこのメモを開けた時に、あ、これ良さそう、え、これどうやって作るみたいな、そっから先は結構その家庭料理でできる範囲内の動きでどう整合性取っていくかみたいなのは、
なるほど、
もうちょっと仕事っぽい分野に入っていくんです
けど。へえ。でもそもそもこう頭の中で、あ、これとこれとこうでこういう味だになるだろうなって想像するわけじゃないですか。その着想がどっから来てるんですか、はい、なんかスーパーでパッて目に入った食材からこう考えるとか、それともこう自分が行ったレストランでこれ食べてこれっぽいものを作りたいみたいなとこから発想するのか、どういうパターンが一番多いんですか。
どれかな、でもなんか味の記憶みたいなのはたくさんその棚に入れときたいなと思っていて、うん、なので外食本当に大好きなので、この料理を再現しようというよりは、うん、どっかでなんかで思い出したらいいなみたいな気持ちで食べといて、
うん、
でその味の記憶と、あとはそのだから食べログとかの、
うん、
あの写真とかもめっちゃ見るんですよ私。
へ
ー。でフラッシュ暗算みたいな感じで、え、なんかこんな味がしそうみたいな、
え、新しい
これは多分こでレビューとか読んで、うん、そのかレビ、その方が書いてるレビューと料理の写真見て、多分これこんな味なんだよなとかっていうことを考えながら、
はあ、
こう味の記憶引っ張り出してきて、これでこんな味がするんだとしたら、うん、でこの見た目だったら多分こう作ってこうできるんじゃないかみたいなこと一生やって、普通にこうゲームみたいな感じでずっとやってるんで。
そもそもでも引き出し多くないとできないですもんね。引き出し増やす段階というのはどこの段階だったんですか。
どこなんだろう。でもね、あ、だからデパ地下巡りとかを高校生の時にしてたんですよ。そう、だからデパ地下が結構私的にいろんな味を覚えるのに良かったかなと思います。
それは見るだけで、あ、食べ実際に買って帰って食べたりとか。
そうなんですよ、うん、なんかその月から金曜日までのお昼ご飯とか、あとお小遣いとしてもらってたお金をこっそりなんか豆乳1本とか飲んでこっそり削って、金曜日の夜に、夜とか夕方に学校帰りにデパ地下行って100グラムずつお惣菜買って、家でこっそり自分の部屋で食べるみたいなことを高校生の時にしていて、
変わってますね
それは結構良かったですよ。
高校生の時なんかコンビニスイーツ最高だったんですけど
いやだからその時にそう食べたあのパテドカンパーニュとか、なんかイチジクとブルーチーズの、
いやいや、それ高校時代に美味しいと思えたことないと思う。味覚が相当発達してたんですね。
あと結構父親が、
うん、
スーパーとかでなんかあのカゴに入ってるお勤め品のところから、
うん、
なんかね謎の調味料とかをめっちゃ買ってくるタイプで
なるほど。
そうで、うんうん、なんかあの商品化したんだけど多分そんなに売れずに、
うん、
こう商品化終わっちゃうんだろうなみたいな値下げシールの貼ってあるなんか外国の謎調味料みたいなのをすごい買ってできて、 でなんかね、出汁で炊いた大根にひたすらその買ってきた変な調味料とかをかけてテイスティングみたいなするんですよ。でこれ意外と合うとか、
はあ、
とかっていうのを結構やる父親だったんで、
へ
それが結構、
はあ、お父さん譲りなのかしら。
そうかもしれないです。だからカルディとかで売ってる謎調味料とかも昔から好きだし、
へじゃあ海外とか行ったら楽しいですね。スーパーとかで、ね、なんかわかんないけどスパイスみたいな。
そうですそうです、うんうん、そうだからなんかそういう謎の味みたいなのは割と若い時から興味はあったかもしれないですね。
へ面白い、うん、そういう感じで作られてきたんだな、
うん、あとなんか多分美味しいと感じる幅が割とひどめなのかもしれないです。
あ
そうなんであのなんて言うんだろうな、本当はそういうつもりで作った味じゃないけど、うん、なんか美味しかったと思ってレシピに出してみたら、うん、めちゃくちゃ有識者のフォロワーさんからこれはこの料理から着想を得てるのでしょうかってコメントいただいて、
何ですか
それ、そうそう知らないからこれみたいなそう初めて知ったこの料理みたいな、
やばい発明家なんですよ。
いやそんなことない、そんなことない、
料理の発明家だ
そうとか、
うんうん、
であのポイポイつくねっていう、
うん、
なんかつくねの、うんうん、そうなんかあれもなんかシャキシャキでなんか美味しそうみたい な結構軽めの気持ちで作ったんですけど、うんうん、なんか中東料理のあれに似てるとかいろいろコメントいただいて、あそうこれ中東料理なんだとか
知らなかったわ。
そうそう、だからそういうのは結構
へ、
うん、あるかもです、ね、
いや面白い。実際にレシピ本もちょっと持ってきたんですけど、
ありがとうございます。
10月にはダイヤモンド社からシンプルだから悩まないワンパターン献立、そして11月には不走者から長谷川あかり DD レシピボリューム4が発売されてると。これあの長谷川さんも表紙に載ってていやなんか紙面もおしゃれだし、いや私なんか紙のレシピ本っていいなと思って、うん、なんかこう料理するときにスマホでレシピ見ながらやるのって結構難しいじゃないですか、うん、
難しいです。
一覧性ないから、うんうん、こうスクロールとかしたいんだけど手濡れてたりとかするし、うん、えーんってなってなります。やっぱ料理はレシピ本がいいんじゃないかって思ってるタイプで、
嬉しい。そうなんですよ本、まあ、あとなんかその私のその救いの話で言うと、うんうん、結構紙ペラペラめくってると、
うん、
なんか画集みたいな、 なんか作品集みたいな感覚でレシピ本に触れていると割とこう自分の体調を把握しやすいというか、
へ
昨日は揚げ物のレシピにときめいたのに今日は野菜の煮込み料理が食べたいと思っているっていう絶対確実にその体の状態の違い、
ちょっと疲れてるなとかパワーが足りないなみたいな、
そうですそうです、体の状態を把握するにもいいし、結局なんかインターネットってこう、うん、いろんなものに触れられるようであんまり触れられないなっていう難しさがあって、う
んうん、なんかインスタでレシピ検索とかは私もするんですけど、うん、なんかアルゴリズムのせいなのか、なんかおすすめに上がってくるものが結構に似通ってくるとか、うんうん、まあ、あとはすごくシンプルに回ってるやつがいっぱい出てくるっていうので、うんうん、結局同じようなものばっか、ま、毎回作ってるなっていう感覚があって、
そうなんですよね、うん、それから結構鶏肉ナスとかで Google とかで検索しても、うん、割と上の方に上がってくる人気なレシピって結構なんて言うんだろうな、うーん、味付け的にこうすごくいろんなバリエーションというよりは、うん、もう鶏肉とナスの絶対美味しいレシピが上の方にも集まってる、
味噌炒めか
照り焼きとか、
そうとか、
そうそう、でも間違いなくて絶対美味しいからそれはすごく活用しやすいんだけど、うん、なんか新しいものに出会うっていう意味だと、うんうん、なんか鶏肉とナスで、あこういう新しい味あるんだという情報を探しに行くには結構他の検索ワードを駆使しないといけないっていう、そうです
ね、だから偶然に出会うみたいなものがないと、そうなんですよね、そういう意味で言うとこういうねレシピ本とかいいですよね。
そうなんです
よ、
その先生によって結構そのあ検索しなくても勝手に先生の思想が垂れ流しになるので、うん、あこういう料理作るんだみたいな発見は割とあるかも。
ご自愛ご飯を持ってるんですけど、
はい、
あのなんかなんていうの、飲み物のレシピとかもあるじゃないですか、
はい、
まだ作ってないんですけど、うん、そのカクテルだったりとか、はい、まあ普通にあのノンアルコールのお茶だったりとか、はい、ああいうのはちょっと挟まってると、あ なんていうのかな、料理作るまでじゃないんだけど、うん、なんかちょっと美味しいもの食べたい飲みたいみたいな時にすごいマッチするというか、
嬉しいです、
とってもいいなと思いました。
ありがとうございます。
あと12月19日、うん、昨日主婦と生活者から新刊が発売されていると、
はい、
でこれはのせご飯とかけご飯、
うん、
時間がない日気力がない日のお助けレシピということですが、
うんうん、
どんな一冊になりましたか。
これはそうですね、もう本当にワンテーマなので、うん、本当ひたすらご飯に何かを乗せたり何かをかけたりっていう料理がずっと続くんですけど、うん、なんかこう基本は自分のために作るっていうのを、うん、まあ、大事にしていて、なんかこう丼のレシピというか、うん、まあ、ご飯に何かドンって乗せるタイプの料理って割とこれまで少し、がっつり系のイメージの、
うん、ありますね、そう
とか、なんかちょっとズボラ飯的な、
そうあります、
そうドンって
どうしてもスタ丼みたいな、
あそうですね
牛丼みたいな
そうで、なんかちょっとズボラだけど簡単に作れるよみたいな、
うん、
こうメッセージングでこう提供されるものが多かったジャンルかなと思うんですけど、うんうん、この乗せご飯とかけご飯に関しては、
うんうん、
本当にそれこそ作っていて、なんかちょっと自分の心が落ち着いたりとか、あこんな味付けの組み合わせでこんな見違えるほど美味しくなるんだみたいな発見とか、そういう最小限ミニマルなんだけど自分の心と体に優しくてなんか無敵の気持ちになれるみたいな、なんかそういうレシピが載ってるので、まあ、なんか乗せご飯かけご飯っていうジャンルだと、
うんうん、
なんかがっつり系でないそういう丼物っていう、
丼って言われるとなんかドッカーンって感じですもん
ね。そうなんです、乗せご飯かけご飯なんでちょっと柔らかいでもちゃんと美味しくて、なんかこう、うん、一汁三菜を作った時ぐらい満たされるというか、
あ、
うん、なんかそういう、うん、栄養も取れていいよね、うん、という、はい、結構実用的なレシピ本になってるかなと思います、
うん、なんか一番思い入れのあるレシピってあったりします？その中でこれがおすすめみたいな。
この時期はあの私カレーの本も出してるんですけど、この乗せご飯かけご飯にもカレーが載っていて、
うん
ね、豆乳と鶏肉と春菊のカレーっていうのが乗せご飯かけご飯に載ってて、
想像できない、豆乳と鶏肉と春菊、
そうこれがね、めっちゃあのこの書籍にしか載ってないレシピなんですけど、うん、これからの季節春菊すごい美味しくなりますし、
うんうん、
味がシンプルに私大好き、全部大好きなんですけど、
うんうん、
ちょっと今一番食べたいのを思い浮かべたらその豆乳と鶏肉と春菊のカレーだったんで、
春菊をカレーに入れるっていうのはどういうことなんだろう、
いやちょっと食べてください、
ちょっと調べるって買います、
いやもうお送りします、めっちゃ美味しいんですよ、なんかこうがっつり食べてる気持ちもあるんだけど、豆乳でまろやかだし、
うん、
カレー粉しか入ってないのになんかすごく奥行きのある、なんかこれいつ誰が作ったのみたいな気持ちに自分が手を動かしてるのになるというか、カフェ開けるかみたいな気持ちで食べ終われるっていう、
楽しみだな、ちょっとぜひ発売されたら買って作ってみたいと思います、ぜひあの聞いてる方も作ってみてください、
ぜひ
まだまだちょっとお話ししたいこともあるんですけれども、はい、今回、まあ、1本目は一旦ここでということで、次回も長谷川あかりさん、はい、ゲストでお迎えいたします、あの次回はぜひポッドキャスト、
はい、
シャニゴメの話も聞かせていただきたいと思います、ということで今回は長谷川あかりさんでした、ありがとうございました、ありがとうございます。宮島奈美のすみません今まで黙ってた